お座りください。今日は一年に感謝ということで証礼拝となっています。今日は27日ですから、今年1年360日までの祝福があったと思います。一日一日振り返ることはもう記憶の中にはないんですけども、一日として神様の祝福がなかった日はなかったと、ここに来ておられる、お一人お一人は皆さんそう思っていると思います。その中で今日、証礼拝として代表の方に証をしていただきます。順番として1番から4番ぐらいまでの方がこちらの方に出てきてください。そしてコロナの対応ということで一応皆さんマスクをしてここで証をしていただきます。賛美の方はねいろいろありますのでマスクしてませんけれども、前に出てきてこのマイクにはいっぱいね賛美の方のいろんなコロナがついてるとは私は思ってないんですけど、一応皆さんを安心していただくためにマスクをしてお話をしていただきます。2番目3番目4番目の方も出てきてくださいね。並んでください。分かってませんかね。ちょっとお知らせしましょうか。分かってますかね。で今日はねメビッチョのお友達も、聞いてくださってますので、最初に、若い人から、まあ、若い人っていうのはどこまでのことはかは分かりませんが、はい、若い人はから順番に言う形で前半は、その方々に証しをしていただきます。はい、じゃあゆき君お願いします。はい、
皆さんおはようございます。お久しぶりです。僕の名前は伊藤祐樹と言います。で今北海道の CFNJ 聖書学院という新学校に今年の4月から、入学することができたのすごく感謝です。今日こうやってここで証しさせてくださった先生方と神様にすごい感謝します。どうやってこの CFNJ の新学校に入ることができたのかっていう証をちょっとしたいと思います。ですね、僕は5歳の時にイエス様を信じました。イエス様を信じる受け入れて、で6歳になる直前の6歳の誕生日になる直前に、洗礼をミャンマーでですね洗礼を受けて受けました。そしてその後数年後ですね、7歳か8歳ぐらいの時に今通っている CFNJ 聖書学院の校長先生とその校長先生の奥さんとその学生たちがアウトリーチ、海外アウトリーチとしてミャンマーに来てくださったんですね。でそれが僕がとお父さんがミャンマーにいる時に そこに来てくださって、ものすごく私たちを可愛がってくださって、僕小さい頃からすごいタンバリンダンスが大好きだったんですよ。教会ですごくもうフルバンドでタンバリンですごく賛美が盛んな教会だったので、もう舞台の上たちでお兄さんお姉さんたちがいつもタンバリンで踊ってるのを見ていつも真似してって、すごい踊るのが大好きな子供だったんですね。でそれをタンバリンも覚えたこと直接教えてもらったことはないんですけど、すごい真似して踊ってたのを見てそれ好きだったんですけど、その校長先生の奥さんも今もタンバリンやっていらっしゃる方なんですけど、すごく喜んでくださって、もう大きくなったら絶対CFNJ 来てねって言ってくださって、それがまだ僕が7歳か8歳ぐらいだったんですけど、僕も子供ながらに行きたいなって思ってたんですね。でその後まあいろいろあって10年経ちまして、去年ですねミャンマーの方のハッピーファミリーという聖書学校10ヶ月の聖書学校コースも卒業し終わったんですね、去年の2月に。で続けてどっか進学したいなって思ってた時にちょっと思ってCFNJのことを思い出したんですね。で昔そういう人たちも来てたなって、だけどもう10年も経ったから僕のこと忘れてんじゃないかなって思ってた矢先に、そのCFNJの校長先生からメールが連絡があって、また来ますって、ミャンマーにもう一回来ますってことになったんですね。で今度は僕に通訳として来てほしいって言われてすごく嬉しかったんですよ。でそれがちょうど去年7月ぐらいに一回ここに私たち家族帰ってきた 時あったじゃないですか。で、そのミャンマー、日本から帰ってすぐのぐらいの時だったんですよね。で、そこでまた10年ぶりに再会することができて、ああ、これ神様の導きだなと思って、ああ、で、もう一回シーフネジー行きたいっていう思いがもう一回芽生え始めて、で、そうしてた時に向こうもぜひ来てくださいって言ってくださって、で、お父さんが、あのチームが帰った後もね、行きたいかって言ってくれて送ってくれることになったんですね。でミャンマーから願書を出して、よあの生きていいですよっていうあの書類もちゃんと来て、あ、よかったって思った矢先、お母さんがすぐ突然病気になってしまって韓国帰ってしまったんですよね。でミャンマーに子供たちと僕とお父さんだけ残されて、でちょっと心配になっちゃったんですよね。一応願書はあの今年の4月に入るための願書で出したんですけど、あ、子供たちそのままにしてお母さんもいないのに僕が いなくて大丈夫かなって、あの子供たち置いて日本で一人で行くことできるかなってすごい心配だったんですけど、まあ、あのお母さんの病気もちゃんと治って、あの1月にはお母さんがミャンマーに帰ってくることができたんですよね。まあ、この話をお父さんから多分聞いてると思うので、あの省略しますけど、であの1月に戻ってくることができて、で3月にこっちの日本に来る時もちょうどミャンマーがコロナでロックダウンする1週間前にギリギリで日本に帰ってくることができて、シーフネジーに入ることができたんですよね。だから本当この CFNJ に聖書学院にあの入学することができたのは、もう昔から神様が計画してくださって導いてくださって、もう僕がまだ子供の時からもうイエス様信じてもう間もないそんくらいの時からでも神様はこうやって示してくださってたんだなって思うと、本当にこの今年の 1年はすごい祝福された年だなって思いました。で入学する時も祈ったんですよね。もうこの入学している間に僕18歳にこの間の8月になったんですけど、18歳にも20歳の誕生日もね、この新学校に入学している間に迎えるんです。だからちょうど子供から大人に切り替わる時だなって思って、神様すごい今まで世に出てた社会に出たことないけど、ここですごい自分のことまだ未熟だって思ってたので、すごい成長させてくださいって、成長したいですって祈って入ったら、すごい濃厚なプランを神様がプラン準備してくれてくださったみたいで、1学期も2学期もすごい自分にとって濃厚な1年間でした。だからこの今年1年間はすごく神様の祝福をいっぱい感じて、すごい神様が自分のことをこんなにも取り扱ってくださってるんだっていうのがすごい感じれる1年間でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次は妹のあきちゃんです。はい、お願いします。
おはようございます。私が、この1年やまた2年ぐらい前からあったことを少しお話しします。まず私は5歳の時にイエス様を信じて洗礼を受けました。その時イエス様に出会ってものすごく嬉しかったことを覚えています。でも、少しずつ、イエス様への情熱が薄くなっていってしまって、言ってしまいましたが、2018年に祈っている時に聖霊様に触れられ、祈りがすごく楽しくなりました。2018年から2020年は特にぐんとイエス様に近くなった、気がします。今年は1月にまずお母さんが韓国から戻ってきました。それでやっと安心できたと思ったら、3月にお父さんが、お兄さんを日本に送ってコロナで戻ってこれなくなりました。それでお父さんがいない間またコロナも、広がってて、まあ、ミャンマーでも教会で人が集まれなくなったり、また、ほとんど家にいたりしながら不安になって、精神的に落ち込んだりもしました。でもイエス様が私を助け出してくださってくれました。イエス様にすがりながら祈ったりしたら少しずつ元気になっていきました。また大変な中でも御言葉や御声もたくさん聞かせてくださいました。今年は今までの中で一番御言葉や御声を通して主の御心を教えてくださった年だと思います。6月になってお父さんがミャンマーに戻ってこれないので、私たち家族が日本に来ることになりました。これは本当に神様の計画だったと思います。日本でのこの新しい生活は今とても楽しいです。日本に来てからも新しい生活に慣れるためにちょっと時間がかかったり、またちょっと元気がなくなったこともありましたが、その度 たびにイエス様は助けを送って導いてくれました。また今年は宗教の霊からも解放されたなと思いました。私はよくこれをしなくてはとか、これはこうであるべきだというふうに思っていて、それで人を責めたり自分を責めたりしていました。でも今年それがイエス様が気づかせてくださって悔い改めることができました。今年は自分が関わる人間関係の中でもイエス様が祝福してくださったことを感じました。そして人間関係の中でたくさんのことを学びました。友達関係、家族関係、特にお父さんとの関係が前より良くなったかなと思いました。最後に、御言葉を一つお読みしたいです。第2コリント 1-10、 ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。大きな死の危険って、まあ、コロナとかそういうコロナの不安とか恐れや、またあらゆる影響、悪霊の影響、そういうのからも今年本当にイエス様が私を救い出してくださって、またこれからも、救い出してくださるっていうことを信じて、イエス様に感謝と栄光を捧げします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。お二人がミャンマーから、ね、こういう状況だからこそ神様が導いてくださったと思うんですけど、その試練の中にあるときにはなかなかね、それがわからない方が多いと思うんです。私もわからなかったんですけど、過ぎてみれば、あ、これは神様の計画だったんだな、そういうのがね、今の証を聞いてて、本当にそれが分かるようになったっていうこと自体がもう神様のすごい恵みだと私は感じています。ありがとうございました。はい、じゃあ次の方お願いします。
おはようございます。2020年も本当に主に感謝と栄光を捧げします。どんな年だったかって言われたら、本当にイエス様と御言葉をめちゃくちゃ体験した1年でした。イメージで言うと、まあ、ここに大きな池があって魚がいっぱいいて、魚はいるよだけじゃなくって、魚いないんじゃないって言われても、いや、いる、だって確かにそれを釣って食べたんだもんっていうような、なんか本当に生きた、神様すごいな、今も生きてるなっていうことを思わされる一年でした。そして、皆さんとの交わりや関わりを通して、またいろんな体験を通して本当にそれを感じることができ、教会はキリストの体です、そして私たちはその各機関ですっていう御言葉もすごい本当に、体験というか本当にその通りだなっていうふうに思わされました。働きやなんか、なんて言うんですかね、働きとか、まあ、教会いろんな人がいるよねって言うんですけど、その違うからこそ子として、子としてなんか見すぎていたっていうか、でもそれをずっと引いてみた時に、わ、イエス様のうちに生かされてるし、本当に働き、まあ、爪と頭はまあ違う働き、あ、目にしようかな、目は本当に違う器官だからこそ分からないかもしれないけど、キリストのうちに生かされてるし、キリストのために生きている本当にお一人お一人であるっていうことを、いろんな関わりとか交わり、またその今までできなかったような体験を通して、すごい本当にキリストのうちにあるんだなっていうことを体験させてもらいました。また、今年は一番大きかったのは、そのお葬儀に参加させていただいて、そして本当にその方の人生最後のところを一緒に立ち会わせていただ、最後のまあ送り出すところですね、を一緒にさせていただいたっていうのはすごい大きな恵みでした。死ぬことは生まれる日に勝る、弔いに行くのは主演の家に行くのに勝るっていう御言葉も、アーメン、その通りだなというふうに思いました。で、異邦人とイスラエルの民じゃないですけど、本当に未信者の方、ノンクリスチャンの方も一緒に主を礼拝するときだし、本当にその一番最後に主に栄光を最もお返しするときだなっていう、すごい自分の中でのこの固定概念とか、なんか悲しい恐れとか、そういうのが全く覆された一年で、すごい、うん、めちゃくちゃ感謝でした。そしてその模試となられたクリスチャンの、お一人お一人のその信仰に立って戦っているっていうか、本当にイエス様を大胆に証しする姿にもうすごい励まされたし、 かっこいいなっていうか、いい模範を本当に私は目の前で見させていただいているっていう、すごい喜びでした。感謝します。で、他にも小さいことかもしれないですけども、奇跡はいっぱいあって、人生の中で本当に主を呼び求めたら主はすぐに答えてくださる。経済的なことも本当にそうだし、まあ祈って忘れているようなことでも神様はちゃんと覚えていてくださってたっていうので、私めっちゃ体温低いんですけど、今年一度体温上がったんです。え、イエス様ありがとう。で、なんでかな、そんな祈った覚えなかったんですけど、 2,3 年前によりちゃんの体温上がりますって宣言して祈ってもらったことがあって、あ、それが今来たんだと思って、この冬本当過ごしやすい、寒いって言われてるけどめっちゃ過ごしやすくって、でもサーモグラフィーでもめっちゃ真っ青なんですけど手先は。でもそれでも本当に一度上がっただけでもそんなに気候まず過ごせて、イエス様感謝しますっていう日々送らさせてもらってます。あとは本当にこのように立って話せるようになったっていうのは、いや、まだちょっとまだまだなんですけど、一つすごい感謝な恵みです。主に栄光を返しします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。もうね、あったかい下着を着とかないと寒い年なんですけど、若い人いいですね、やっぱり。それと葬儀のね、出た時の感想、本当に私の感覚を上手にこう表してくださってるような感じがしました。本当にすごいな、悟ることがすごいなと思います。はい、期待します。はい、じゃあ次の方お願いします。
おはようございます。明かしさせていただきます。私は現在大学2年生です。大学に私は入学する前は大学に対してとても期待を抱いていました。しかし入ってみると、キリスト教の大学なのになんでどうしてということが OK だったり、学問の一部としてのキリスト教だなと思うことが多くあり、がっかりしました。入る前はここでキリストの香りを放っていくぞという気持ちがありましたが、あ、もうここダメやなと思って、もう諦める自分がいたり、あ、もうここはもう勉強しにだけ来ていて、先生や友達とは楽しく、穏やかに過ごせたらいいなって思っていました。なので、間違っているのはわかっているけど、全く学校を祝福しようとか、御国になることを望むことを思えていませんでした。マスだけでは、毎朝家族3人で手を取って祈っています。その時に入学してから大学の祝福を毎日祈っていました。正直心が伴わない日もありましたが、祈ることは続けていました。するとだんだん主が心を変えてくださり、礼拝でも家庭や使わされた場所を御国にと語られるように、自分も使わされた場所を祝福しようという意識が生まれ、また情熱も生まれました。その中を通って自分は意味あって学校に使わされているのだと自覚し、今まで自分が使わされていた ところを祝福して いなかったことを悔い改めました。すると今まで見えていなかった恵みが見えてきて、クリスチャンの仲間が与えられたり、良き先生との出会いがたくさんあることに気づき、とても感謝なことが次々と起こり始めました。学校ではネガティブな言葉が飛び交ったり、学校の雰囲気が悪かったりするんですけど、いや、こうで、だからこうでよかったじゃんとか、感謝やねというふうに神様から、どのように語ったらいいか知恵をいただき、学校生活を送っていると、友達がなんでそんなに楽しそうなのと質問してくれたり、先生から、マサさんはなんでそんなポジティブなのみたいな感じで、興味を持ってくれるようになり、それをきっかけに、自分はクリスチャンで神様と、神様が、自分は前はこうだったけど、神様が変えてくださったよとか、本当に神様と生きるのは楽しくて、本当に幸せな、ことだよっていう、伝えるチャンスが与えられて本当に感謝です。今も絶賛伝道中です。本当に、前の自分はこうやって、イエス様の愛を伝えたいという情熱が全然正直なかったんですけど、でも神様によって本当にその情熱と愛を神様からいただき、今は本当に友達や先生に伝えたいという情熱を与えていただき、今頑張ってます、イエス様と。2021年も家庭や学校、バイト先などを使わされたところで、地の塩として主の栄光を表すものとして生きていきたいです。感謝します。
はい、ありがとうございます。やっぱ若い人いいですね。パワーをね、皆さん一緒にもらってください。はい、じゃあ次の方お願いします。
はい、ハレルヤ、感謝します。私も 先ほどの証に引き続いて祈りについての証をさせていただきます。私は今年は保育実習やアルバイト、教会でもたくさん子どもたちに関わらせていただいた1年だったなと感じています。特に次世代育成チームとしてユースのみんなと子どもたちのことを祈ったり関わったりしていく働きが大きかったです。その次世代育成チームでは毎週3人ずつに分かれて30分、グループ通話でお祈りの時を持っています。内容はその時々によって、示されることだったり違うんですけど、その中心には神様の御心が何かを知るっていう目的があります。でも私は正直グループ通話とかなんかそういう電話でこうやり取りするのがすごく苦手で、祈りのグループ通話は絶対必要なことなのは分かってるんですけど、すごく億劫に感じていました。すごくなんかこう時差とかが発生して、こう相手と自分が同時に喋り出してこうどうぞどうぞみたいになるのがすごく嫌だなと感じていました。ですごく嫌だなと思いながら、あでも祈りできることは感謝なんですけど、参加していたんですけど、なんと電話した後そういうモヤモヤが一切なくなってハレルヤと言えるようになっていました。でそれがなんでかなと思った時に、みんなでそのただ主の声を聞いて主の御心を知る中ですごくワクワクしてきて、これからの子どもたちや教会のことが楽しみになって主の計画を見るからだなと思いました。もちろん自分の気持ちや近況をシェアして仲間に祈ってもらえる感謝もあるんですけど、そういう自分の気持ちとか現状とか関係なく、本当に神様の素晴らしい栄光だけが輝くことがこんなにも私に力をくれるのかと思って、そういうことを体験しました。またそうやって祈る中で共に仕える仲間との間に、関係の中にイエス様が介入してくださったということも感じました。まず神様にそこで愛をもらって、仲間や子どもたちを愛していくこと、その働きがすごく楽しいなと感じています。ぜひこれからもユースや子どもたちが主に聞き従っていく人生を歩めるようにお祈りいただけたらと思います。主に栄光を返しします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当にね、神様と共に歩んでいく、歩んでいく、若い人たちはね、仲間が多いっていうのは一つのこう祝福だと思いますね。はい、私たちも本当に横のつながりというかね、同じ年代でなくてもいいと思うんです。私最近こうジンさんと少しね時間を持つ時間与えられたんですけど、本当にそういう仲間と交わる時間っていうのが本当にすごい祝福をいただける一つのチャンスでもあります。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方お願いします。
はい、メグ君の後に賛美をしますので、賛美チームの方は準備をお願いします。
ハレルヤ、感謝します。まず証の前にちょっとだけ祈ります。ヤス様、今から証します。どうぞヤス様が、聖霊様が、神様が、僕の口を通してどうぞ語ってください。ヤス様の名前をと呼んでします。アメン。今回証を導かれたんですけど、次世代育成チームという子どもたちのため祈って、こう毎週30分祈り、3人チームで分かれて祈り合うっていう中で祈ってる証を、頼まれまして、で実は次世代育成チームに入る前にこう誘われた時に、実は僕またこう逃げ出そうとしてたんですね。で僕結構今年入る前はずっとこう逃げる習慣というか、そういうこう神様から来るものではないものにこう思いにこう逃げていたなという思いがありまして、で最近ヤコブ書を読んでまして、でその中にあった御言葉が一つありまして、ヤコブ2の14っていうところで、ちょっと待ってくださいね、 ちょっと読みます。私たちの兄弟たち、誰が自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日食べるものにも、にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人のために安心して生きなさい。温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体の必要なものを与えないなら何の役に立ちましょう。それと同じように信仰も、もし行いがないならそれだけでは死んだものですとあるように、こう信仰があるって僕はこうずっとこう与えられたって感謝してて、でも行いがないなっていうことに気づかされまして、でその僕結構自分がヨナに似とるなとなんか時々思う時があって、こう神様からここ行きなさいってめっちゃ語られてるんですけど、ついつい実際こう行きなさいって言われて導かれた時にちょっとおじけづいてしまうというか恐れてしまうっていうことがありまして、でもあの今年1年それに気づかされまして、イエス様が私が行けと言ったら行きなさいって、信仰を持ってって、信仰を持つっていうことは本当に恐れないで、ただイエス様にすぐに従いなさいっていうことを示されました。でアブラハムもイサクをこう祭壇に捧げるとき、行いによって義と認められたってこの後でしたっけね、書いてるんです。なんでこう行いによってこうその次世代育成チームの祈りの会も招かられた時、こう逃げ腰になったんですけど、その時にイエス様がこう、イエス様また逃げ腰になってしまってます、助けてくださいって言った時に、本当にこう自然とこう体が動いたというか、なのでこう迷った時、本当に2つの選択が僕たちには多分与えられてると思うんですね。そこに自由があって、こうイエス様、聖霊様、神様と一緒にこう歩む、すぐ行っていく道に歩むか、ちょっとおじけづいてもうちょっと待ってください、もうちょっと備えさせてくださいって思うか、でも本当にその選択するときにはもうイエス様がすでにこう今までの人生を通してももう備え、十分な備えを与えてくれてると思うんです。だからその時に信仰を持ってこう一歩歩むことによってこういけるんやなってなんか長なってますけどで、まあ、次世代育成チームに参加させていただきまして、で子どもたちのために乗っている中で本当に自分も変えられて、でこれは毎日祈るの大切やなと思って、どれだけ感謝なことなんやろうと思って、もうめちゃ感謝です。はい、なんでこう、はい、なんか、はい、めちゃ感謝です。なんで、まとめると主を選ぶっていうことですね。主を選んで、賛美捧げて、感謝捧げて、生きていった1年でした。来年も皆さんのために、また、僕のために、お祈りください。イエス様に感謝捧げます。栄光を捧げます。アメン。